At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1983年生まれ、34歳の時がんで余命数年と診断され SNS で発表。その後自分に殺到した様々な方からの人生相談に答えた連載、なんで僕に聞くんだろうが話題となりました。現在著書他人の悩み事人の他人の悩みは人ごと、自分の悩みは大ごとが幻冬舎から発売中、写真家の畑野博さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
ご本も紹介するんですが、畑野さんは34歳の時に多発性骨髄腫という結構難しいがんですね。
血液がんですね。
血液がん、
白血病の兄弟みたいな、
はい、でその時に余命をどのくらいって、
中央値で3年ぐらいって言われましたね。まあでも3年経ちましたよ今。そうですね、ちょうど3年前の今日、がんですよって言われたんですよ。リソ
今日
そうそうそう、懐かしいなと思いました。
でも3年は経って、今37歳。
そうです、
3年は経ちました。
経ちましたね。
いや、
お医者さんってはっきり結構伝わるもんなんですか？
そうですね、いろんなお医者さんいますけど割とストレートに、今そういう人の方が多いんじゃないですかね。
でも今日わざわざお越しいただいてるんですけども、今の体の状態っていうのはどうなんですか？
今ね、結構薬がよく効いてるので、その薬が効いてる間は割と大丈夫かなっていう感じしますけど、インフルエンザとかそういう病気にかかったりすると、やっぱ治りにくいので、そっちの方が怖いって言えば怖いんですよね。
だから僕らも普段はもうマスクしてここスタジオしてないんですけども、
はい、
今日はちょっとインフルエンザでもね。
あ、それ気遣ってませんですか？
いや気遣ってそっていうか。
だってそのくらいしかできないもん。
いや全然大丈夫ですよ。
でもね、インフルエンザが結構体に応えちゃうってなったらね、結構気を、
ね、今。高齢者とかとそんなに変わんないと思いますよ。感染したらちょっと。治りにくいし重症化しちゃうっていう、
みんな一緒だ。おたけさん高齢者だし、ね、私糖尿病の歯科持ちだし、
それは何、俺を慰めてるのどういう意味なのかな、どっちに取ったらいいのかよく分かんないんだけど。
でも辛いんでしょやっぱり。
まあ、体調の変化やっぱありますね。風邪ひいた時に治らないってやっぱ大きいですね。健康の時は2日ぐらいで治ってたのが、今だとやっぱ2週間とか3週間ぐらいこう体調が回復しないっていうのがありますね。でも今年風邪ひいてないですよ。なんかみんな感染症に気をつけてるから、風邪をひかないってい
う。インフルエンザもついこの間まで147日しかかかってないとかっていう、
ね、今病気になって一番安全だなって正直思ってますけど、
なるほど。
今年は全然体調崩してないですね。
みんな体に気を使うようにな
りました。みんなが風邪ひかないようにしてるから僕も風邪ひかないっていう。
なるほど。
そうか。
いやー、でもその時に自分がそうなったら、若いし、写真がお仕事だったわけでしょ。
写真家ですね。はい、そうですね。
いろんなことを考えましたか。どういうふうにお感じになりましたか。
まあ仕事のことやっぱ考えましたよね。これからどうしようかなっていうのは、やっぱ病気になっちゃうと、仕事がやっぱできなくなっちゃうことの方が多いので、
そうですね。
どうしようかなっていうのは、収入を確保しなきゃなとは思いましたね。
お子さんが生まれたばっかり
と、そう、1歳半だったんですよ。今4歳なんですけど、
考えちゃうね。
ちょっとなかなか、
そうですね。しかも畑野さんの場合は お父様も畑野さんが18歳の時に、
あ、そうです、がんで亡くなってますね。
余計
気になる。そうですね、だから息子が将来気にしなければいいなってちょっと思ってますけどね。
あ、そうか、
そうそう、そっちの方がちょっと心配ですけどね。
あ、そうですね。
なんか人あれですよね、私もなんか息子がちっちゃい時膵臓に腫瘍ができて、
あ、そうですか、
結構大手術だったんですけど、 その時もすごい思いましたね。自分一人だったら、うん、もうなるよなる専門家に任せて来てもらうんだからって思うけど、なんか息子がまだちっちゃいから、うん、なんか死ぬとかって死っていうのも日々毎日考えないから、言われた時はすごく、うん、なんて動揺しましたね。
もだから自分が病気になったので、うん、案外平気なんですよ。これが子供とか妻だったら、うん、多分耐えられないですね、
うん、
だから結構気楽なもんですよ。
でも残
し死ぬ側の方が、
うん、これからどうやっていくんだろうって考えちゃいますよね。責任がある立場。
まあそうです。あんまり考えないようにしようかなと、
うん、そうなんだ。
それ考えちゃうともうなんか死ねないですよね。
そうそうそう。
もういつまで。
いや死んじゃダメだから考えたらいいんですよ。
いやでも本当風邪で死んじゃう病気なので、
うん、
常にリーチがかかっているようなもんなので、
う
ん、まあしょうがないですね、これね。
それでなんで人の悩みを聞くような形になったんですか。
これ多分、うん、大きい病気経験した人は、うん、はい、あるあるって言うと思うんですけど、が、うん、になりましたってことを言うと、うん、例えばお見舞いに来た人が、うん、実は私もみたいな話するんですよ、うん、とか、
はい、
実は私の父もがんでとか、うん、自分の経験を話し出すんですよ、うん、でそれよくあるじゃないですか、うん、なんか僕は一番なんか印象的だったのは、うん、全然見ず知らずの人から、うん、振込詐欺をしていたんですっていう告白が来たんですよ、うん、
はいはい。
なんで言ってきたかちょっといまいち分かんない、まあ、20年近く前に、うん、当時まだあれかな、はがきとかの架空請求詐欺みたいな、
はいはい、
でそれでなんかこう1億円ぐらい1ヶ月で荒稼ぎしたんですって、
うんうん、
で仕事も辞め、悪い人だったんですよ、うん、でそういう仕事も辞めて、
うん、
で1回逮捕されそうになって怖くて辞めたんですって、
はい、
で15年近く経って、うん、自分の母親が最近オレオレ詐欺に引っかかっちゃったんですって、
うん、
でそれでお金を親がこう奪われちゃって、うん、そこですごく後悔したんですって、
うん、
でその話をされたんですよ、いきなり、
うん、
でそうなんか多分言いたかったんでしょうね、
うんうん、
なんか死ぬ人になんかこう、うん、なんだろう、言いたかったのかな、なんかそういうのが、う
ん、なんて答えたの。
大変ですねって言われました。大変じゃないですかって。
でも
お母さん、お母さん大変じゃないですかって。
だけどそんな話聞いたらなんでだよって、はい、あ、俺じゃなくてお前がかかりゃよかっただろうぐらい言いたくなる。
そんなことは思わないですけど。
偉い。
それは思わないですけど、いや大変だなと、大変ですねって話、うん、でもそういう、
うん
うん、なんか一般的には他人には言わないようなことをなんかたくさん来るようになったんですよ、うんうん、これ理由はいまいちわかんない、多分、
はい、
なんですかね、教会でなんか牧師さんとか神父さんに告白するようなものに近いのかな、はいはい、
うん、
なんかね今でもやっぱ多いですよそういうの、
うん、
え、犯罪者から、
あ、これちょっと言いたいけどこの間、
はい、
刑務所を出所したばかりの人から連絡が来たんですよ、うん、
はい、
で刑務所に3年間ぐらい入ってたんですって、はい、うん、でもなんで畑野さんにどうしても会いたくてって言われたんですよ、うん、でお会いしたんですよ、うん、でなんで刑務所に3年間もいたのに僕のこと知ってんだろうと思ったら、うん、刑務所で僕の本読んだんですって、
はい、
それでこう、うん、お会いして、
うんうん、
まあ、そなんで刑務所入ったんですかとか、うん、ね、ちょっと本人特定されちゃうからちょっと言えないんですけど、うん、こうなんだろう、その人の人生生い立ちまでこうなんか、
うんうん、
聞いたりしましたね。
なんで、はい、大変ですねっていうの。
いや壮絶だなと思いましたよ、人生。
ねえ、立派だね、人間としてすごい強い。
そうですか。
だって普通だったらだよ、私今すごい辛い、そんなこと聞いてる場合じゃないんだから、人をさ、うん、ロバ王様の耳やロバの耳って、うん、なんかもう放り投げるさ穴みたいに使うなって、う
ん、あ、なんかね、僕もねちょっと、うん、この本のタイトル、この人の悩みは一言、自分の悩みは大事って、うん、それちょっと皮肉込めてるんですよ、
うん、
みんな自分の悩みは僕に言ってくるけど、
うん、
僕の悩み全然誰も気にしないよねっていうのはちょっとね、
うん
うん、でもそれはもうそういうもんなのかなとは。
そうなんだ、立派
っていうか、八田野さんがこうもう、まあ、失礼な言い方だけど、こうあと寿命がわからないわけですよね、うんうんうん、そういう人だからなんかこう、うん、自分に過去にあったことを聞いてもらえる、
多分ですけど弱者って見られてるんでしょうね。
あ、
それがめちゃくちゃこう、うん、なんだろう、うん、すごい強い人とかだったら、
うん、
自分の、うん、なんだろう、
うん、
人に言いにくい悩みって言えないですよね、うん、多分病気で なりました。そこで多分弱者っていう見方をされて多分言ってると思うんですよね。
じゃあ昔はされなかったけど、うん、病気になってからされるようになった。
そうですね、写真業界の後輩とかからそういう相談とかはちょっとありましたけど、う
ん、相談受けやすいんだ。
もともとなんかそういうのはありましたけど、うん、でもこんなにこう、
いやでもなんとなくわかるなと思うのは、うん、やっぱりそのなんていうの、こう偉い先生だとかさ、うんうん、そういうの相談したりすると、あんたこことこことが悪いんだからこうして、うね、こうしなきゃダメだみたいな、うん、ね、ことを言われたり、なんかそういうこと 、うん、言われそうじゃない、そういう相談したら。
聞いてほしいんだよね。
ただ、なんか聞いてほしいときとか、そのなんか、うん、相手が弱、まあ、失礼な言い方だけど弱者の人ならば、そんななんかこう分かってくれるんじゃないかっていうのと、うん、否定までされないんじゃないかっていうのは、うん、まあ、例えば犯罪を犯した人なんかは思うかもしれない ね、
う
ん、
そうだと思う、
そうだと思う、うん、最近それが私よく分かった、うん、女友達とかから相談されたりすると、うんうんうん、もうずっと延々とその悩みのループにはまってて、うん、相談してくれたんだからせっかくと思うから、うん、すっごく時系列で箇条書きにして書き出して、うん、だからこの選択、うん、こっちかこっちか、うん、でまた選んだらこっちかこっちかっていう風にやろうとすると、うん、すごいなんか嫌な顔される
いやでもそちらっと本を見させてもらったけど、うん、まあでも一つのテーマに対してやっぱり角度変えていろんなことを鳩野さんが思ってることが書いてありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、結構、うん、相談してくる人も結構勇気いると思うんですよ、
うんう
ん、なのでまあ、うん、しっかり答えなければなとはいつも思ってるんですけど、
うんうん、ちょっとだけ意味が分かったっていうのは、あの昔ね、あの中島ラモさんっていう人がね、はいはいはい、うん、人生相談の本ね、人生相談ってすごい人気あったのね、うん、やっぱそれ人気あったのは中島ラモさんがあの相談がうまいとかそういうんじゃなくて、で先生でもなくて、あの世間の人にはあの人ちょっとアル中気味の人なのね、
うんうんうん、
ちょっと弱者っていうふうに中島ラモさんが見えて、
うんうん、
で、まあ、ラモさんの答えは至極真っ当だったりとても面白かったりもするんだけど、
う
ん、
あと変な風に言い切りだったりするの、これはこういうもんなんだ、
う
ん、みたいな、ね、
そうそうそうそう、
明るい悩み相談室っていう本でしたね、
そうそうそうそう、
読んだよ、持ってる、
まあ、それとなんかちょっと
そうですね、
うん、
多分そうなんだと思いますよ、弱者って、まあ、実際別に弱者とは自分では思わないんですけど、
うん、
悩む人って結局、うん、自分が悩み出すとこう自分の苦しみには敏感になるんですよ、
うん、
でも他人 の苦しさとか悩みには鈍感になっちゃうので、うん、この間もね、あの、うん、ちょっと地方にイベントで行ったら、
うん、
70歳ぐらいのおばあちゃんが来られて、うん、ご主人が癌で亡くなっちゃったんですって、
うん、
で僕と全く同じ癌だったんですよ、
うん、
で分かってから2ヶ月ぐらいで亡くなっちゃったんですって、
うん、
でずっとそのおばあちゃんがあんたと同じ病気で旦那が死んじゃったのよ2ヶ月でってことをずっと泣きながら言ってたんですよ、
うん、
それ聞いてる同じ病気だからこそ、うん、こっちかなり辛いんですよ、
う
ん、
そうですよね、
もうやめてくれと思いながら、
うん、
もう死んでしまうと思いながら、
うん、
でもおばあちゃん自分が辛いもんだからやっぱ止まらないんですよね、はい、
なるほど、
うん、結局だからこういう自分が苦しみ出しちゃうと人のことは鈍感にどうしてもなっちゃうんだなってのは、
うんうん、
うん、
そういうことあります
よね。でも聞いてあげたんだ、ばあちゃんストッピって言わないで
正直ちょっとそれはちょっと本当きつかったですけどね、
いやでも聞いてあげたんだ、
まあなんか泣いてますからね、
ありた、
病院で先生たちにもいろいろお話を聞いてて、
はいはい、
先生たちはこう病院で患者さんとしてがん患者さんを受け持っていて、どんな感想を皆さん持ってるかおっしゃるんですか、
うん、なんとなくですけど、うん、
はい、
ちょっと嬉しそうですよ、そのいや血液がん、うん、血液内科っていう科に通ってるんですけど、
うんうん、
基本的に高齢者の方とか、
はい、
まあ、かなり厳しい状況の患者さん多いんですよ、
はいはいはい、
で多分僕みたいなやっぱ珍しいと思うんですよね、うん、こうやってラジオ出るとか、
うん、
なんか書籍出すとか、
うん、
そういう多分患者さんが、
うん、
なんだろう、要は一般的に見てこう元気そうに活躍してるわけですから、
うんうん、
そういうのを多分お医者さん見るの嬉しいんだと思うんですよね、僕の主治医の先生はどことなく嬉しそうですよ、うんうん
うん、そうですか、
うん、あと、看護師さんとかもよく話しかけられますよ、
う
あ、そう。
そうですね。
まあ、でもそれは畑野さん元気でいてくれるからっていうこともあるのかしらね。
それもそうですよ。でも体調がすごい落ちてるときはやっぱ、うん、皆さんこう心配するんですけど、うん、元気なうちは、
うん、はい、がんになって、いろんなことをこう告げられてる人も世の中にはいるわけじゃないですか。
そうですね。
畑野さんからしてみればこうなってからやっぱり自分のテリトリーの中で、
うんうん、
何を整理したんですか。
あ、うん、僕ね一番最初に整理したのは人間関係ですね、
うん、
も
う
人間関係は、
はい、
もうがんになりましたってことを、うんうん、まあ、伝えたり公表したりすると、
はい、
まずもう電話が鳴り止まなかったんですよ、
うん、
常にこう着信音が鳴っていて、
うんうん、
もうそれがもうで電話取ればみんなこう落ち込んでたり、
はい、
ずっと説明しないといけないんですよ、
はい、
15分とか説明して、はい、その繰り返しで、
うん、
あまりにも消耗してしまうので最初に携帯電話解約したんですよ、う
ん、
もう10、
うん、
15年ぐらい使ってる、
はい、
でフリーランスで仕事してるので、
はい、
電話番号を解約するって結構痛手なんですけど、
はい、
もう耐えられないと思って解約して、
はい、
こうなんとあと通知とかも全部オフにするようにしたり、電話番号今知ってる人本当数人しかいらないですね。
次に何をしました。
でもう人でお見舞い も,、
うん、
もうたくさん来るんですよ、
はいはい、
もうそれ も
あ、それは励みにならないんですか。その
多分、
うん、
骨折とか、
うん、
死なない病気だったら嬉しいんですけど、
う
ん、死ぬ病気になっちゃった人にお見舞い来る人って、うんうん、その時点でお通夜みたいな表情で来るんですよ、
うん、
でそれをこっちが励まさないといけないんですよ。で空元気をしないといけないんですよ。
め
ん
どくさいし。
そうでよくなんかこうなんだろう、お見舞いに行って逆に励まされちゃったみたいなエピソードとかよく聞くんですけど、それはもう正直なところね、めんどくさいんですよね、うん、
なるほど。
だからお見舞いとかももう断るし、
うん
うん、電話とかも連絡がつかないようにしたり、人間関係は本当整理しました。
あ、そうですか。一番逆にしたいことは何だったんですか。
一番したいことは何だったかな。やっぱり写真撮るとか、
うん、
まあ、子供ちっちゃいんで、うん、まあ、お金を残すっていう発想も当然あるんですけど、
うん、
自分の父親がどういう人間だったかとか、
うんうん、
何を考えてるかってことを文章に残した方がいいなと思って、
うん
うん、書籍にしようとか、
うん、
そうなんか SNS に残そうとか、
うん、
ブログを作ろうとか、うん、そういう方向に言葉を残そうかなと思いましたね。
もしかするとこの5本なんかもそういう意味合いが終わりですか。
です、ね、将来読むんじゃないですかね、息子がきっと。
そうですね。
結局病気になった時に、病死ぬ側の人間の気持ちは自分で体験するから分かるんですよ。だけど、
うん、
妻配偶者の立場とか息子の立場は分かんないんですよ僕は、
うん、
それで僕病気になった後にそのがんでちっちゃい頃親を亡くした人のことをがん遺児っていうんですけど、
うん、
がん遺児の方たくさんお会いしたんですよ、
うん、
でどういう気持ちでしたかってことを聞いて回ったんですね、
うん、
でほとんどの人がこう父親とか母親の記憶がないんだけど、
うん、
周りの人はみんなよく言うって言うんですよ。それ話で聞くといい話なんですけど、
うん、
それが本当か嘘か分かんないってことをみんなおっしゃったんですね、
うん、
で病気のことも知らされてなかったとかいう方も多かったので、自分の言葉でしっかり残すものを作っておいた方がいいだろうなと思ったんですよ。お金なんて別にこうね、柄はみんな同じなわけですから、
うん、
それよりもなんかこう言葉を残した方がいいのかなって思いましたね、まあ、写真はたくさん撮ってるんで。
じゃあ、まあ、この時畑野さんがどうなっていくか分かりませんけども、まあ、言葉なりそれから、うん、あの畑野さんがお撮りになった写真なり、それはやっぱりお子さんに何かがこう見て何かを思ってくれたら
いいな。そうですね、まあ、
うん、
読んでくれとまでは思わないですけど、
うん、
まあ、何かのきっかけで読むかもしれないし、
うん、
極端に暇つぶしぐらいにはなるのかなと思いながらこう、
はい、畑野さんは 安楽死のことをとっても詳しく調べて、
はいはい、そうですね、
世界と日本のあり方も問われてますね、はいはいはいはい、どんなお考えをお持ちですか。
そうです、うん、僕自身は海外で安楽死の会員登録済ましてるんですよ、うん、で一応だから安楽死の権利があるんですが、うん、まあ、そもそも安楽死が必要だなと思うのはちょっと日本って、うん、死ににくいんですよ。その病院っていうのは死ぬ場所じゃないんですよ、うん、治す場所、回復させる場所なので、治る人、回復する人はそれでいいんですけど、うん、助からない患者さん、がん患者さんとかにとっては必ずしもいい場所ではないんですね、うん、病院って。
最近ですもんね、ホスピスとかそういうの言われ出したのも。
で、死ぬのはまあしょうがないとして、うん、苦しんで死にたくないっていうのが僕はあるんです。苦しみたかないなと思って、うん、そう考えると、まあ、海外で安楽死っていうのは一つ手段としてかなり有効なんですけど、うん、でもこれ現実問題多分できないと思います。あの、うん、もうスイスなんですけど、うん、もう遠すぎるんですよ、距離的に、うんうん、海外、日本人が海外で安楽死するのはちょっとハードルが高すぎるかな。
もうそろそろまずいってなった時体辛いのに、 そんな遠くまで行けないね。
おっしゃる通りです、うん、そう、タイミングがまずも分かんないし、行けないですね。
やっぱり残された人のことを思うと、うん、最後の瞬間とか思い残し作るとまずいから、うんうんうん、あの最後いい感じでっていう風にちょぴっとでも思うとしたら、スイスまでその家族連れていくのも遠いしね。
そうなんですよね、うん、だから僕病気になってからマイルを貯めようと思って、うん、ファーストクラスで行こうかなと思った、うん、スイスに、うん、それでマイル一生懸命貯めて割と貯まったんですよ、うんうん、でも多分結局これは無理だなってことに察したので、
うん、そっか、ね、あの安楽死ってその注射とか点滴で入れていくじゃないですか。
あ、はい、そうですね、
うん、であれって例えば3回ぐらいダミーでしてもらいたいと思いません？
全然なんなんだそれ
なんか気が変わるかもしれないから、ストップって3回まではありに。
あ、ストップはできますよ、できますよ、
できる、
できます、もちろんもちろんもちろん、うん、そのあくまでお医者さんが入れるわけじゃなくて、実施、あとね、補助するだけなんですよ、うん、そう入れてくれたりとか、うん、あとはあくまで自分がやるので、もうやるのやめようかなと思ったら別に全然、
でもストップって言った時に、
ストップする時入ってたらちょっと
3秒早かったらみたいな、
途中まで入ってたらできないでしょそれはストップは
途中まで入ってたら厳しいですね、
まあね、将来ね、そういうダミーみたいなの出てくるかもしれないけども、分かる、そこは分からないけど、まあ、今のところ、まあ、この薬を入れたら30分で、うん、
なるほどね、
亡くなりますっていうのが安楽死の、ね、お医者さん、
うん、でもダミーでプラセボ効果で死んじゃうかもしれないですよ、う
ん、あ、そうか、
そう、ダミーで死んじゃう可能性って
それはそれでもしょうがないと思うから、
それはしょうがないですけどね
でも、まあ、おっしゃる意味はとってもよく分かって、うん、日本の病院は助けるところ で、
うん、ね、そうですね、
命を救うところだから、あのホスピスみたいなヨーロッパの持ってる、うん、そうなんかこう死を待つこれから迎える人たちのこう場所にはなってない、
うん、そうですね、うん、まあ、あとはその、うん、患者と家族がいるわけじゃないですか、うんうん、家族の意見が最終的に優先されるんですよ、うん、日本って例えば免許証の裏にも、うんうん、あのドナーカードってありますよね、臓器提供意思カード、あれ本人がサインしたって、はい、家族が、うん、それなしでって言ったら、うん、あの臓器提供されないんですよ、うん、それくらい家族の意思って日本で強いので、うん、例えば僕が日本で延命治療しないでくださいって言ってても、うん、周りの親族とか家族が、うん、やってください先生って言ったら、うんうん、基本的にはこうやってしまうのが、
うん、そうなんだ、
そう、やっぱ家族基本的に死んでほしくないの で、ね、やっぱり延命治療になりがちになってしまう、
それが意外とだよ、うん、延命治療がの部分が辛かったりとか、ね、
いやそうだと思いますよ、うんうん、やっぱ望まない治療は虫歯でも嫌ですよね、
自分の母親がその胃を作るかどうか、う
ん、あ、色
あれで苦しそうだから作らないでって、うん、自分の父親と決めたんだけど、うん、もう亡くなってるんだけどまだそれでよかったのかってまだ話しちゃう、
はいはいはいはい、うん、やっぱ家族の方後悔をたくさん残しちゃうじゃないですか、
う
ん、
でもそうしてて辛そうなところ見ててもあれはまずかったんじゃないかって後悔してたと思うんだよね、
うん、そうですね、うん、どっちにしても後悔を感じるんですよ、やっぱ家族の方って、うん、だったらより少ない後悔をした方がいいわけであって、うんうん、そのためには患者側が 楽しく生きるって結構大事なんですよ、うん、
いや畑野さんすごい、私もなんか知らず知らずで悩みを話して
そうですね、うん、
この5本をもう一回紹介してください、
は
い、
改めて畑野さんの著書、他人の悩みは人ごと、自分の悩みは大ごとは、幻冬舎から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは畑野宏さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。